黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。私は私の愛する方のもの、私の愛する方は私のもの、あの方は百合の花の間で群れを飼っています。アーメン。ご起立ください。賛美の25番を持って主に多くの冠を捧げしていきます。58番、シュロの主日。娘シオンよ、大いに踊れ。
娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよ。
見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い勝利を与えられた者。
歓呼のことなく馬に乗ってくる。レオバの子である馬に乗って。
私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ。
戦いの弓は立たれ、諸国の民に平和が告げられる。
彼の支配は海から海へ、
大河から地の果てにまで及ぶ。
そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者も叫んだ。
ダビデの子に盛んな、主の名によって来られる方に祝福があるように、意図高きところにホサンナ。
アーメン。それでは使徒信条を皆さんで告白します。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。 我らはその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の知らぬ神の右に立ち賜り、賢いより下りて、生ける者と死に去る者と裁き賜る。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体も蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。
書影、本日は140番です。本日礼拝のためのお祈りの何か質疑にお祈りをお願いいたします。
お祈りします。私たちの愛する主を感謝します。この聖餐の主日に私たちを一つのところに集めてください。こうして賛美を捧げ、祈りを捧げ、御言葉を学ぶ時間を持つことができたことを感謝します。私たちこの1週間、この1ヶ月間、またこの世の生活の中において、口や行動、思いを通して様々な罪を犯してしまいました。私たちのこの罪を全て悔い改めます。知って犯した罪、知らずに犯した罪、この全てを悔い改めます。どうか主が住んでおられる天からこの祈りを聞いて、私たちの罪を許してください。また今日この聖餐、主の御体であるパン、また血潮を私たちが口にして、私たちを内から清めてください。そしてこの1週間1ヶ月間をあなたの姿を表すものとして立ててくださることを信じ感謝します。そんな私たちのためにこのなりたいクリスチャンを準備してくださったことを感謝します。私たち本当に少ない群れですが、主の大きな喜びであることを信じ感謝します。私たち、一人一人が主の身からの一部であることを感謝します。そしてこの成田の地において、本当に主に栄光を表す教会、また清めの塩として立ててくださることを信じ感謝します。また横浜天聖キリスト教会を祝福してくださっていることも感謝します。と横浜の地で天と続く門として立ててくださっていることを感謝します。その教会が本当に御言葉と祈りと、また喜びで満ち溢れている教会であることを感謝します。また今日御言葉を語られる先生方の口を清め、パスター河合先生の口を清めてください。聖霊充満を与えてください。主の、 御心をすべて表すことができる力を与えてくださったことを感謝します。またそれを聞く私たちの耳を清めてください。そのこと御言葉を聞いて悟り、またすぐに実行する私たちでありますように。また私たちを信頼して子どもたちを預けてくださったことを感謝します。その子どもたちにクリスチャンとしての模範が示すことができるよう、上からの知恵と導きを与えてください。で、子どもたちが豊かにこの信仰生活を送ることができますように。また、主の良き働き人として、またこの世においてはリーダーシップを取ることができる力を与えてくださることを感謝します。また今この世界、コロナウイルスによって経済制裁、私たちの生活が苦難、苦しみ、悲しみの中にありますが、これを通して私たちを、私たちの信仰を強めてくださることを感謝します。あなたから離れず、この御言葉を通して私はあなたの守りの中でおらせてくださることを感謝します。私たち一人一人の生き方に従って報いてくださる主に感謝します。今日もこの時間、初めから終わりまで主が共にいてくださることを感謝します。あなたの祝福と平安、喜びを私たちがみんないただくことができますように。主イエスキリストの皆でお祈りいたしました。アーメン。
生徒たちが新しく力を得、世と罪に敵対し、患難と誘惑に対抗して勝利をもたらし、信仰の確信と愛の忍耐と主イエスキリストにある希望を養うことに大いに有益なものとなります。十字架の死を覚えつつ、信仰を持ってこの生産に預かりましょう。聖典の言葉、私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち、主イエスは渡されるよパンを取り、感謝を捧げて、後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。祈ります。私たちを買い戻すために、御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたを知らぬ神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主の裂かれた御体であるパンに預かります。今主よ、あなたの御体になるこのパンに預かる全ての生徒たちが、主にある誠の命へと継ぎ合わされる一つとなる恵みの分かち合いを与えてください。私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。それでは賛の分解に入ります。
は言われた。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありません。誠に誠にあなた方に告げます。信じる者は永遠の命を持ちます。私は命のパンです。アメン。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚え、これを行いなさい。アーメン。今私たちもそれと同じ杯に預かるこの時、主が制定されたことの意味を覚えつつ、救いの確信に立ち、献身の思いを新たにし、主の十字架によって罪許されたことへの感謝が、この杯に預かる一人一人に今日また新たにされますようお祈りいたします。私たちを買い戻すために、御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたを父なる神様、あなたの愛に感謝し、全てを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主が流された尊い血潮であるこの杯に預かります。この杯によって死と呪いが過ぎ越す印が与えられ、罪清められたことを覚えつつ、御父の大いなる愛の分かち合いを新たにしてくださいますように、私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。それでは杯を分散いたします。
主の逆らった御体と流された血潮とをいただき、主と一体となった恵みを感謝します。今私たちが恵みによって救われたことへの思いを新たにし、感謝を捧げつつ、御旨に従って生きることを今一度告白します。この恵みに感謝しつつ、世にある残された日々を歩ませてください。私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。
による御言葉の捧げ物です。
ハレルヤ。すべてのお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主を恐れ敬うことが知識の始まりと書いてあります。今主を恐れ敬いなさいと、あなたのメッセージは全世界を本当に揺れ動かしていることを私たちは知っています。目に見えないから神はいないと身勝手に生きていたこの地に何でもできると自信を持ってさまざまなことを挑んできました。でも主を顕微鏡で見てやっとわかる、そのような小さなこのバイルス、それだけで今全世界が恐怖に落ちています。ただ歌う心をみんなで悔い改めることができますよ。そしてこの小さなものが自分に忍び寄ることも、近づいてくることも、入り込むこともイエス様の血の内側に隠れて本当に守られますように。イエス様、あなたが助けてください。日本を助け、この成田の地を助け、そして主よ、全世界を助けてください。右も左もわからない人たちが今病気にかかって3日であっという間に既得になって、そして死に至り、愛する家族に最後の言葉も言えず、言えた言葉全部が痛いで終わったそうです。どれだけその痛いか どれだけ痛いか。母が死ぬ時に言ったことも痛い、父が死ぬ時に言ったことも痛い、年寄りが死ぬ時に言ったことも痛い、17歳の子が死ぬ時に言ったこともお母さん痛い。どれだけこのコロナウイルスが人の中に入って、とんでもない痛さとともに命を奪っていくかということがよくわかります。主よ、あなたの助けが必要です。
アーメン。
全世界、今このウイルスによって本当に消えようとしている命をあなたが助けてください。右も左もわからないこの命たちが痛い思いをして、増えるチャンスもなく、この世での最後を痛いで終わることはありませんように。イエス様、あなたがあなたを知るチャンス、あなたに悔いるチャンス、許されるチャンスを与えてください。信じる者が取りなし祈り、この世をイエス様へと捧げ尽くすことができますように。主よ、あなたが助けてください。若者が見舞いにおいて他の子より他の若い子たちより自分たちが先にイエス様を知ったその責任をイエス様の御前において果たすことができますように。コロナウイルスから私たちの家庭を、家族を、まだ日本を守ってください。今かかっている人たちを憐れみで癒してください。手ピリンする若者が祈り、主により頼むことができますように。主イエスキリストの御名によって祈りました。アーメン。
それでは本日の御言葉です。今日恵みにいただく御言葉は雅歌書8章6節と7節です。雅歌書の8章6節と7節。私を封印のようにあなたの心臓の上に、封印のようにあなたの腕につけてください。愛は死のように強く、妬みは黄泉のように激しいからです。その炎は火の炎、すさまじい炎です。大水もその愛を消すことができません。洪水も押し流すことができません。もし人が愛を得ようとして自分の財産をことごとく与えても、ただの蔑みしか得られません。アメン。それでは一言お祈りいたします。私たちをこの大水さえも押し流せない強い強い激しい愛で愛したのを我らの主イエス様、今このひととき、あなたを褒めて大賛美し、また我らがそのあなたの愛につながり、そしてそのあなたとの愛の交わりの中に入るために、こうしてこの主日礼拝に集いました。今どうぞあなたがこの一人一人に迫りきて、その愛がどれほど広く高く深くまた大きいものであるかを少しでも知ることができますように、今主を取り継ぐ信仰の唇を清め整えて、またこの一人一人の身に心を整えてください。どうかこれからの全てがただあなたの支配の御手の中にありますように、一切をその御手にお委ねし、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。 アーメン。
ハレルヤ。
アーメン。
私たちの素晴らしい主みんな主イエス様の皆を褒めてたたえます。
アーメン。
本日は、主の日、英語で言うとこのパームサンデーですね。イエス様が、エルサレムにロマに乗って、そして入場した人々は、ね、そのイエス様を白の歯を手に取って、まあ、お迎えしたことを、ね、それを記念して、まあ、本日この白の手術という礼拝を行います。でそして、今日からですね、 はい、今日の今週の土曜日までパッションウィーク、まあ、受難週ですね、受難週が始まります。あの映画でパッションってありましたね、あれは受難という意味もありますけども、英語では情熱とか熱情とか情、激しい情、そういう意味がありますね。イエス様は激しい情熱を持って皆さんのことを愛しておられます。そしてイエス様のその情熱、そのパッション、それは十字架においてそのありとあらゆるパッションが表現されました。イエス様のその十字架の前におけるとても深い深い悲しみ、そしてイエス様の十字架の上での激しい苦しみ、そして彼が世の始まる前から父なる神様との愛の関係、親しい関係にあったのが、それが断絶されるという激しい底知れない絶望、そして死、そして死を乗り越えた先の決して捨てることのない希望、そして喜び、イエス様は本当にありとあらゆるパッションをですね、この十字架において表現されました。神は情熱の神です。無機質な神ではありません。ただ単に人が願い事をする、それは人が願い、神が、ね、その願いを受け取っていく、願いを叶える、でそれでそれだけの関係ではない。本当に人と神様と本当に生々しく情熱的に愛、そして時には怒り、時には妬み、その感情を持って関わってくださる主です。この主は本当に深い深い完全な愛で皆さんのことを愛しておられます。このパッションウィークの始まり、今日はですね、そのようなイエス様のこの十字架において示されたこの深いパッション、これを今日は味わっていきたいと思います。でイエス様のそのパッション、まず十字架につく前の晩、ゲスマネの園において、イエス様がその感情を初めに表したのは死ぬほど悲しいというその表現でした。私は悲しみのあまり死ぬほどです。よくですね、ゲスマネの園でイエス様が、ね、もう十字架から逃れたいためになんか、恐れて、ね、祈った、そういうふうに思っている人がいるんですけども、しかしあいにく聖書に書いてあるのは恐れ、イエス様は恐れは一切、ね、ないんですね。むしろ悲しみです。何がそんなに悲しいのか、何がそんな血の汗を流すほど悲しいのか。ちなみに、ね、人間は本当に激しい、プレッシャーの下に置かれると血の、赤い汗を流す、ですね。イエス様は本当にこのゲッセマネの園においてすごくもだえ苦しんで血の汗を流した。なんで？それは父との断絶が悲しいからです。皆さんが、ね、イエス様のことを愛しています。そしてイエス様から愛されていますね。その愛し愛されの関係がある日突然断絶されるなんて皆さん思ったことあるでしょうか、ね、まあ、ないと思います。なぜなら主は本当に決して変わらぬ愛で愛しておられるからですね。でもイエス様は皆さんの身代わりとなるためにこの父との断絶、それを本当に悲しんだんです。悩んだんです。この十字架の時が一刻刻一刻と迫ってくるにつれて、イエス様は本当にもだえ苦しんで切に祈りました。弟子たちは寝てました。本当に誰もわからないこの一人、イエス様の本当にこの苦しみ、悲しみ、これをまずイエス様はあのゲッセマネの園において味わわれたんです。
十字架の上で自分が罪人の頭、連帯責任者となって、あの十字架の上に登る時というのは神の子キリストではないんです。罪人が犯した罪を、それによって生じたその全ての損害を、その罪人が返すことができないので、連帯保証人である私が返します。それで自分の永遠の命を差し出したんですね。その時ね、罪人には 神の恵みじゃないんですよ。死ぬ時だから神から断絶される、恵みが一切ない状況の中において、罪人が犯した罪のその全ての苦しみ、地獄の苦しみですよ、その苦しみをあの十字架の上でイエス様は味わったんですよ。神に断絶されました。それでそれを知っているので、イエス様は神様と断絶されて、ね、その関係がなくなるということがもう悲しくてしょうがない。そうなのに自分がね、日頃から愛していた弟子たちはグーグーグーグー言ってるんです。だから人からも、十字架にかかる前からもイエス様は見捨てられている。それがイエス様だった。人はね、本当にあの十字架苦しいからこの杯をって祈ったんだろう。いいえ、悲しい、悲しさのあまりに汗が血になったと書いてある。私ね、これイエス様信じた時に汗が血になったということをね、なかなか信じられない。汗が血になった人を見たことないから。聞いたことあります？ないよね。私体験したんですよ。毛細血管から血が出るから傷ついてないとこも、私があまりにも苦しくてもう本当に死にたいと思った時に、毛細血管からね血が吹き出してる。傷ついてないのにこう汗みたいにバーッと血がにじむんですよ。そんで人がね、あれ血がついてるよって言ってるの。血はついているんだけど傷ついたところがないんですよ。だから今パスタが言った言葉、それをね、私は30前に体験したの。死にたい、でも死んだら地獄に行く、でも生きるのには辛すぎる、だからもうどうしていいかわからない。願わくはイエス様が私連れてってほしい、そういう思いでもう息ができないくらいだったんだけど、その日ね、血が毛細血管から出たんですよ。それで分かったの。ああ、こういうことであるんだ。多分私だけじゃないと思う。誰か私以外にもたくさんの人が体験してると思います。あまりにも苦しいと毛細血管から汗ではなくて血が吹き出す。イエス様が本当に苦しんでいたということは、あの十字架が怖いからではありません。断絶される、人からも断絶されるわけなんですね。あの十字架で神からも断絶されて、ただ一人なんですよ。ただ一人、その時の苦しみがイエス様は分かってアーメンして、その十字架に行くわけなんですね。だからその時が悲しくて悲しくて、汗が血に変わるまで悲しかった。これがイエス様なんですよ。
本当に極度のストレスの下では、あの汗が血に変わるということがあります。そしてまたイエス様が死なれたその死因についてなんですけども、まあ、よく言われるのは窒息死ではないかって言われですね、確かに十字架刑においては、人が死ぬの、それは失血死ではなく窒息死が、ね、まあ、多かったみたいです。というのは十字架にかかるとですね、胸が圧迫されて、まあ、息ができないんです。まあ、こういうふうに力が抜けて、そしてこのブランって下がった状態だと肺が圧迫されて息ができない。でそれで、ね、それを息を確保するために、まあ、人はこの、ね、傷ついた足をもう押してでも足を踏ん張って、で息を確保して、で息を吸おうと、ね、する。でそれで、でもまたやがて力尽きて、ね、また、 力が抜けて、でそれで、3日、4日、5日、何日続くか分かりません。その苦しみの末についに力尽きて、そして息ができなくなって窒息死をするんですけども、しかしイエス様の場合は、この息を引き取る直前に、大声で叫ぶ、その力がまだありました。息が確保できていたから、当然窒息死ではないと思われます。むしろ最近ですね、ある症例が、見つかって、で、それは、心臓破裂という、心破裂というですね、その心臓破裂という症例、それが起こるんですけれども、で極度のストレスの、とてつもないストレスの中においても、この心臓破裂が起きて、でそれで、それに至って死ぬというケースがあります。その場合、心臓が破裂します。そして、その人の体内に破裂した心臓の血液が、肺とか、いろんなところに溜まったりします。で、もしその人が槍とかで突き刺されて、体に穴が開けられると血と水が分離して出てくるんですね。イエス様は、まさに槍が刺された時、血と水がほとばしに出たとあります。ですからおそらくイエス様の心、それは心臓破裂、英語では、ハートブレイクと言います。そのもう本当にハートが、心も、心臓もその文字通り破裂して、そしてイエス様が、その時死んで、でそれで、血と水が、分離して出た、と思われます。ですから本当にイエス様はその十字架の上で本当に見苦しい、人々からの罵りあざけりのみならず、道からの断絶がもう本当に、天地が真っ暗になった、もう父なる神様から見捨てられたのだ、そのことをもう人も神も認める、そのような状況でイエス様はその極度のストレス、極度の絶望、断絶、そのゆえにイエス様は十字架の上で死なれた。もうまさにイエス様は十字架の上でありとあらゆる苦しみを受けられた。悲しみ、叫び、絶望、そして死、このようにして全人類の罪を、一身にイエス様が身代わりになって引き受けてくださったんです。本来であるならば、罪を犯した人間が、神との断絶、またこの苦しみを、受けるはずが、それがイエス様が、それを身代わりに、神の御子たるお方がその身代わりになって追ってくださったんですね。本当にこの十字架の中においてはイエス様のパッション、イエス様の情熱、ありとあらゆる情熱、それが、込められております。そしてその十字架の向こうにあっては本当に希望と喜び、そしてその喜びを奪う者は、誰もいない、決して去られない喜び、これが、イエス様は体験されました。イザヤ書に書いてあります。この彼はその激しい苦しみの後を見て、満足する。それはイエス様が贖った人々が、もはや損なわれることがなく、そしてその贖われた人たちがもう同じイエス様の喜びに預かって、永遠に生きる望みに入るからですね。
あのね、天聖教会で、あるあの主日、イエス様がもう私をものすごく苦しめたんですね。教会行こうとした時からもうめまいがする。そしてドキドキドキドキ。で、私ってね、イエス様バカだから、大体のことはあの人と会ってハレルヤつったりなんかすると全部忘れちゃうんです。なんだけどその日はね、ずっと不安で不安でたまらない。それで結局礼拝が終わってお家に戻ったんですけれど、御言葉が与えられて、私に教会戻りなさい戻りなさいって言ってるんですね。私の父の家は万民の祈る家だ。そんで教会開拓してね、あの礼拝が終わると何時間か行ってお家に帰っちゃう。そして礼拝の1時間2時間ぐらい前に来る。主はそのために天聖を、開拓したんじゃないって言うんです。だから祈らなきゃいけないのに、私が祈らないでお家帰っちゃうわけなんですね。そしたらある主日、もう爆弾のようにその言葉が私を打つんです。しょうがないからその夜 みんなご飯食べさせて、その後私は教会に戻るんですよ。教会に戻ってから、その日から私一人で徹夜するつもりで行ったんですけど、最初の日からね、主は人を送ってくださって、最初の日からね、2人、まだ2人、4人、私まで入れて5人いたんですよ。だから見心なんです。そんでみんなは祈ってから帰るわけだ。帰るんだけど私はいるじゃない。そうするとその時からもう私はもうイエス様の前で賛美したり祈ったりしているんですけれど、ある中字架の賛美があるの、英語の。その賛美を私が賛美していて、その賛美をするとね、もうイエス様の十字架がある時から見える。そして、ね、イエス様の十字架と十字架の上にかかっているイエス様が見える。そういう見えてるんだけど、私はびっくりしたのが、普段私があの場面で 見る前だよの私は、イエス様の十字架のあの顔というのは苦しみね、あえいた顔ですよ。私が想像したの。そしたらね、違うの。十字架の上で苦しんだイエス様も本当に血だらけですよ。そういうことなんだけど、顔がね、赤ちゃんみたいな安らぎで、だから私が全部完成したって成就したって言ったでしょ。その後自分が十字架の上でね、成し遂げたことによって私たちが受ける恩恵、救い、それを見てイエス様はもう大満足をした顔なんだけど、どのような顔かって言ったらね、赤ちゃんがお母さんを慕ってもう泣いて泣いて泣いて、そんでお母さんに抱っこされてね、そしてよしよしされてすやすやすやすや眠っている時の顔なんですよ。表現すればそれが一番近いかな。だからね、ああ聖書に書いてある通りだ、イエス様はね、ご自分のその十字架の上でなされたその技を見てもう大満足して、そしてね、母ちゃんのように、ね、本当に純粋なすやすやと顔、その顔で安息に入っていた、その顔を私は見たことがあります。
それにしても神様は全能なる方です。どうしてこんなにも、ね、この御子イエスキリストを苦しみに合わせなくてはならなかったのか、ね、神様は全能ですから、ね、そんな、苦しみに合わさずにこの人類の贖いは、まあね、できたでしょう、けれども、ね、なんでこの神様はこんなにも痛みが伴う、本当に究極的に割が合わない、ね、この、方法でこのつまらないと思える人間を、ね、救う方法を捉えたのか、ね、まあ、とにかくですね、このこと、この技を私たちに神様の側が示してくださった以上、私たちは、ね、本当にこの神様はそれほどの痛み、苦しみ、それを支払ってでも構わないほどの愛でもって私たちを愛してくださっているということ、これをは私たち、ね、そのことをこのイエス様が知ってくださった行いを通して私たちは知ることができました。それほどの苦しみ、痛みを支払ってでもあなたのことを救いたいんだよ、あなたのことを愛してるんだよ、本当に痛みを乗り越えた究極の大きな大きな愛、これは私たちに示されました。神様は無感動の神ではありません。マシンのような、ね、無機質な神ではありません。情熱の神です。神様だって痛むときは痛みます。神様だって悲しみます。イエス様は涙を流しました。しかし、ね、それでいて罪人の一人がもし悔い改めならば天で大宴会を起こしてでも喜んで、ね、喜ぶお方です。神様は私たちのところに降りてこられて面と胸に向かって相撲を取ってくださるまで生々しく人間と関わってくださいました。 本当に面倒くさいやって言ってほったらかして、なんか 指先切ってなんか魔法みたいに切ってことをチェンジするようなことでなく、天からわざわざ押し負けて降りてきて相撲まで取って、ね、そのように人と生々しく関わってくださいました。本当に私たちのことを熱烈に愛してくださっております。熱烈に愛してますから、もし、ね、皆さんが浮気、ね、別の神々に浮気でもするならば、劇場に駆られて妬みの神として、もう本当に妬む、そのような熱情の神です。イエス様もまた元私たちを救うために天を押し曲げて降りてこられました。人となって、神である方が人となって十字架の上で死刑の道具で苦しみを受ける、本当にこのようなことを私たちは到底理解はできませんが、しかしイエス様は、そして神様は熱情なる神様です。そしてこのイエス様を愛する人、また父なる神様を愛する人には、本当に花婿が花嫁を愛するように、この画家書に記されている本当に甘い麗しい愛でもって私たちのことを愛してくださるんですね。イエス様が十字架に書かれたのはちょうどユダヤ人の過越の祭りと同じ時期でした、まあ、といってももともと天地作られた時から、過越祭が制定された時からこの祭りはほふられた子羊キリスト、その贖いをずっとずっとユダヤ人に示すために、この祭りを制定されたんですけども、このユダヤ人の過越祭はですね、面白いことに画家書が朗読されるんですね。なんでこのユダヤ人の過越祭の中で画家書なのか、画家書には、花婿と花嫁の愛の喜びの歌、互いが互いを、称え合う、その歌で満ちております。で、冒頭で、今日の箇所ですね、今日の箇所のところでは、画家書の8章の6節にこう書いてあるんですね。これまさに十字架のイエス様を表している、十字架のパッションですね。また本当に私たちに対する愛を、表していると思われます。画家書8章6節では、私を封印のようにあなたの心臓の上に、封印のようにあなたの腕につけてください、愛は死のように強く、妬みは黄泉のように激しいからです。その炎は火の炎、すさまじい炎です。大水もその愛を消すことができません。洪水も押し流すことができません。アメン。この愛、それは、たとえノアの洪水であったとしても、その裁きの水、大水よりもはるかにこの贖いたいという、そのイエス様の愛、それは強いんです。そしてこの6節は、 花嫁の側の花婿に対する、その本当に愛の呼びかけですけども、私を封印のように心臓の上に、心臓、ラーベというギリシャヘブライ語、心、ハートですね、あとのハートの上に私を封印のように結びつけてください、刻みつけてください、私を封印のようにハートの腕に、つけてください、結びつけてください。そうです、イエス様は十字架の上でそうしてくださいました。イエス様の御手、その御足、その脇、そこには傷があります。それは愛の印です。皆さんのことを、愛するように受け取った印、その打ち傷、それは皆さんを愛するようです。ですからその手、足、その心臓、脇のところには愛の、印、皆さんが刻みつけられているんです。
あのね、こういう告白ってすごいと思わない？私を封印のようにあなたの心臓に、登山チグルなる、なる登山チグソソ、私を、押してください、あなたの心臓に押してください、あなたの手に押してください。イエス様は十字架の上で、死なれた時に手足に傷つけられたよね。なんで？私のために罪の、対価を支払いました、ということをこの手に、手足につけたんです。そしてイエス様の心臓は、破裂して、そして私たちがそこに 判子となって押されているんですよ。だからイエス様が私たちに願っている愛ってどんな愛？この愛なんですよ。イエス様、私を福音のようにあなたの心情に心に、ね、押してください。あなたの手に押してください。主はね、こういった告白、こういった告白を心の底からね、する人を願っている。でも私は思います、70何億の人の中でイエス様に私を福音のようにあなたの心情にね押してください、あなたの手に押してくださいと祈る人が何人いるかな、何人いるかな。でも本当に私たちが願わなければならないのは、この言葉通り私たちもイエス様に私をそうしてください、それだけが私の生きる道だから。
画箇所でもう一箇所開きたいのが2章の10節からのところです。2章の10節から、ここは、ね、花婿の側の花嫁に対する、ね、呼びかけがあります。花嫁が本当に、ね、恐れて縮こまって、岩の間で震えてる、ね、そのような、ね、彼女に呼びかけるかのような、ね、声ですね。私の愛する方は私に語りかけて言われます。我が愛する者、美しい人よ、さあ立って出ておいで。ほら冬は過ぎ去り、大雨も通り過ぎていった。地には花が咲き乱れ、歌の季節がやってきた。山鳩の声が私たちの国に聞こえる。イチジクの木は実をならせ、ブドウの木は花をつけて香りを放つ。我が愛する者、美しい人よ、さあ立って出ておいで。岩の裂け目、崖の隠れ場にいる私の鳩よ、私に顔を見せておくれ。あなたの声を聞かせておくれ。あなたの声は愛らしく、あなたの顔は美しい。アーメン。これは、ね、昔ソロモンの時代において、ね、ソロモンがこの花嫁に言った言葉だって、まあ、そうかもしれません、けれども、ここでね語られた言葉、この10節に私に語りかけて言われますって、ね、あるんですけども、まあ、これヘブライ語の中によっては官僚形であるんですけども、しかしヘブライ語の動詞は生きています、ね、ヘブライ語の動詞は生き物だって、ね、ずっと前、皆さん聞いたと思うんですけども、ね、このですから動詞、ね、過去形ではあるんですけど、しかしその動詞は過去から現在へと飛び越え、現在からさらに未来へと、ね、飛び越える、ね、力があるんです。皆さんも、ね、昔、ね、幸せだった、ね、頃、あの愛する方が言ってくださったあの甘い言葉、あの方のその時の彼の姿、形、表情、また声の、声色、またその言葉を聞いた瞬間に感じた充満した幸せな感覚、幸せ感、ね、それ思い出すと今それが、ね、昔起きたことなんですけど、しかし今へとオーバーラップして、そして、ね、今もうその幸せな感覚に充満される、ね、そういう経験人なら、ね、するかと思います。それと同じようにこの、ね、幸せな気持ち、聖書に書いてある言葉ですね、その昔あの人、ね、この女性が感じた幸せな気持ちが過去から現在へとオーバーラップして、そして現在から新約へとオーバーラップし、そして新約のイエス・キリストへと出会う力が、ね、この、聖書の中の動詞にはあるんですね。このイエス様の言葉、それは昔も今も未来もずっと生きているその動詞の言葉です。だからこの聖書の言葉を開くときに、ね、私たちは花婿であるキリストが飛んでくるんですね。この画書の中によって、ね、花嫁はどうか険しい山々の上のカモシカや 若い鹿のようにって私のところに飛んできてくださいって、その表現のように私たちが聖書を開くとき、イエス様のあの愛するお方イエス様が、ね、時代を飛び越えてきて、空間を飛び越えてきて、そして今現在の私たちのところにすぐに飛んできてくださる、ね、それがこの聖書の生きとし生ける言葉の力です。そしてこのイエス様は本当にパッションを持って皆さんのことを愛して、ね、あの十字架、ね、あの悲しみ、あの苦しみ、あの絶望、それを飛び越えて、ね、そして希望を持って皆さんのところに飛んできてくださいます。このあの時代も、ね、今も昨日も今日も決して変わらない愛を持ってイエス様は愛しておられます。なぜならイエス様は昨日も今日もいつも一緒だと書いてあります。主は今今日も相変わらず語られます。このガラ書10章2章10節は、ね、我が愛する者、美しい人よ、さあ立って出ておいで、まあ、これ私が直訳すると、ね、また起きなさい私の愛する人、私の可愛い人、さあ一緒に行こう、ということはですね、一緒に行こう、まあ、英語の聖書では、ね、Go with me、ね、あるんです。イエス様は、ね、さああなたがその、ね、悲しみ苦しみの場所にとどまっている、さあ起きなさい私の愛する人、私の可愛い人、さあ一緒に立って行きましょう、イエス様おっしゃいます。あの時代もこの時代も今もイエス様はおっしゃいます。さあ一緒に行こう、今現状のある皆さんのその状態から、さあそこから立ってイエス様と手をつないで、そしてイエス様は可愛い人、愛する人、そのように言ってくださいます。
あのね、2章、あの私の愛する人よ、さあ出ておいでって言ってるのね。出ていけないほど怖いんですよ、何かがあって怖いから出ていけない。それで岩の裂け目にこうやって隠れているんですよ。ちょうど岩が自分の兜になってね。そしてこうやって隠れている。そして外の状況がわからないので出ていけない。私たちもそういう時あるよね。ものすごい大変なことが起きている。だからこれが大変なことは見たんだけど、解決されている様を見てないと不安でそれをね覗けないんですよ、ね、家に泥棒が来ました、ね、起きてシーッとしていました。泥棒がね忍び足で来て忍び足で帰ったんですよ。だけど来たのは見たんだけど怖くてそれからは見てないので、見てないので忍び足でこうやって来て忍び足で帰った。怖くて目開けられないんです。この岩の裂け目にいるこの鳩というのは何らかの形ですっごい怖い目に遭っている。それでそこから出ていけない、そのような状況になっている。だけどその時にね、その時にね、鳩っていうのは自分の身が危なくなると悲しげに鳴くんですよ。くくるくくるって。私たちも本当に一寸先がわからない時、不安でたまらない時に私たち何するんですか。イエス様ーって鳴くでしょ、イエス様ーって鳴くでしょ。だから泣いてるんですよ、くくるくくるって泣いていて、その時にイエス様が来て、私の愛する人よ、さあ出ておいで。もう全部解決されてね、もう冬は過ぎ去りってもうたくさんいいことを言ってる。でも出ていけない、暗い傷ついた鳩ね、本当に怖くて怖くてたまらない鳩、どうしていいかわからない鳩、ね、もう本当にその 守らなければ、イエス様が守らなければどうしようもない鳩がそこにいるわけなんですね。泣くべきです。大変な時にイエス様というね、千歳の岩の中にすっぽりと入って、万世万祖千歳の岩、それにすっぽり入ってね、千歳の岩よ我が身を囲めでしょ。鳩が岩の裂け目に入っていたでしょ。私たちはどこに入るか、千歳の岩なるイエス様のね、裂け目に入るんですよ。そこで何をするかって、イエス様怖い、もう私は出ていきません、イエス様、そうするとイエス様はその全部解決するわけなんですね。解決してそれでも怖くて怖くてずっとイエス様っているそのね、鳩に、私の愛する人出ておいて、ね、冬は過ぎ去った、あなたがね苦しんでいて、あなたを苦しめたその時期、そのね時間、そのシーズン、それは過ぎ去ったって言っているんです。ここで私たちが知るべきは、千歳の岩なるイエス・キリストの中に自分の手に負えない問題にあった時、すっぽりと入って、やらなければならないことはイエス様つって、私たちはイエス様の名前を呼ぶことなんですよ。泣きながらでもわめきながらでもイエス様の名前を呼ぶ皆さんでありますように。そして私の愛する者よ、さあ出ておいで、この御言葉に会いますように。イエス様の皆によって祝福します。アメン。
本当にイエス様は、ね、パッションの主です。神様は情熱の神です。ですからこの本当に迫り来る愛、また示してくださったこのような感覚、感情、それに対して私たちは無感動であってはならないです。熱くもなく、冷たくもないとするならば、吐き出されてしまう。私はむしろあなたが熱いかぬるいか、熱いか冷たいかでやってほしかったと言われますね。本当に私たちもこの主に愛を捧げて、また本当に喜び、楽しみ、また賛美、それを本当に捧げてこの詩に応えていく皆さんでありますように。そんなわけで祝福いたします。
アメン。
アメン。
千歳の岩の中に入りましょう。そしてイエス様の名前を呼びましょう。そして私の愛する人よ、さあ出ておいで、このイエス様の言葉に預かりましょう。では主の皆を呼びます。せーの、
主よ主よ主よ主よ。
私の愛する方のもの、私の愛する方は私のもの、私はあなたに属します、そしてあなたは私に属しておられます。十字架の死を、本当にあなたが骨 この私たちをあなたに属させるため、またあなたのものとなるために、また本当に私たちを買い戻して、お金、十字架の血潮という血を、本当にお金にはるかに勝る尊い価値を持って私たちを買い戻してくださったことを言うように、私たちは神の子としての特権が再び戻ってきました。父よ、あなたをまた大感謝します。悪魔サタンが、またあらゆる絶望が、また自分自身の中の罪が私たちに迫り来るとき、私たちはこの鳩のように、父よ、本当にあなたに向かって声を上げて泣き、そしてあなたが本当に悲しかれ、また険しい山の若い鹿のようになって飛び跳ねて私たちのところに飛んできてくださる、この幸いを感謝いたします。御言葉は生きております。今の時代も今もまさに生きておられる。そして本当に私たちに迫り来たことを感謝いたします。主はどこにおいても、職場でも家庭でも、またあらゆる主は人生の戦いの場面においても、あなたが来てくださいますから感謝いたします。決して変わらない愛を持って、その情熱を持って私たちを愛しておられる主、あなたを褒めて大賛美し、我らの主イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。それでは賛美の409番を持って主を褒めて大賛美し、そのうちに稼ぎ物を感謝いたします。そして主よ、本当にあなたから助けを、またあなたから恵みをいただきたいと願いつつここに来ました。主よ、そして御前において捧げました。どうかあなたが天の窓を開いてくださり、私たちにその慰めの言葉、愛の言葉、私の愛する 人、美しい人よ、可愛い人よと呼びかけてくださり、そして私たちにさあ一緒に行こうと、主よ本当に新しい祝福の領域へとあなたが手を伴って一緒に連れて行ってくださいますように、主よどうか一人一人が今週始めるもろもろのものこと仕事、その手の中豊かに祝福し、また主よ暗闇の中に歩き回る疫病も、麻痺に表す滅病も、また暗闇の中における主よ一切の主よ災いも追いつくことはなく、ただあなたの身腕に囲まれ、かくまわられて、そして安全に過ごすこれからでありますように。世の中コロナが流行っております。主よ本当に先週主よ公園の宣教師の弟さん、また主よ本当に静岡の生徒をコロナから守ってくださったことを感謝します。主よこの調子で本当にあなたが一人一人をこの時代に守り、そして本当にあなたの見守りの中で新しい世代、新しい主よ次なる時代を受け継いでいくこの一人一人、また若者たちでありますように、あなたに祝福してください。水路のそばに植えられた木のように、主よ時が来れば実を実らせる一人一人の主よ仕事、事業、ミニストリーでありますように。そしてその人は何をしても栄える、この御言葉の囲いの中に囲まれている幸いが一人一人の上に豊かにありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。それではご起立ください。主の祈りを賛美してその後に祝祷いたします。
祝福しあなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。